Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、8月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編。蛤御リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で、そして文豪の隅田隆平です。ハンマグリスナーの皆さんにお元気ですかと聞きながら、自分自身がですね、まあ、私自身は元気なんですけれども、濃厚接触者に該当するということで、今夜はスタジオにはちょっとスタジオ収録には、ね、参加できないということで、京都某所待機している京都某所からリモートで私は出演することになっております。スタジオにはいつものこの方がいらっしゃいます。花房さん。
はい、花房観音です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すみなさん、濃厚接触なんですね。
そうなんですよ、濃厚接触者ということで、私自身は全然ピンピン元気にしてるんですけれども、ね、その日曜日にね、我々の旧知の森重記者、読売新聞の、
あ、そうそうそうそう、
彼が書いてくれた本読売堂っていう、まあ、日曜日の読売新聞の書評のコーナーで大きくちょっとインタビューを、私のラジオと憲法について、著者来店っていうコーナーで書いてもらったのに、でね、この著者来店のこの切り抜きを引っ提げていろいろ本屋回りをしようとそのしていた矢先にね、ちょっと待機せなあかんっていうような状況になりまして、
まあまあまあ、でもね、まあそのうちまた開けるでしょうけれども、まあ退屈、まあ退屈って言っても元気だから仕事してんのかな。
あ、そうです、まあ、ね、仕事はしてるんですけれども、ただその裁判所に行かなあかん記事、裁判記事とかはちょっと連絡入れて、記事を変更してもらったりとか、なかなかね、やっぱりあのルールを遵守しないといけない、あの職業的に ね、そういう立場ですから。はい、で今夜は花房さんが、
はい、
ハマグリガマーのニューカマーを、
はい
はい、連れてきてくださったということで、はい、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日はですね、まあ、ハマグリガール3号候補ですね、あの2号はね鈴木鈴美さんも決定してるんですけれども、3号候補として、はい、作家 の、 あの田辺誠也さんに来ていただきました。田辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします、はい、あの田辺さんね、はい、まあ、大阪の方なんですけれども、最近は割と怪談イベントとか、あのそういったものにもよく出演されててね、まあ、夏なんでぴったりだなと思ったゲストです。
いや、いいですね。あのこの番組が、私があの怪談できないしなんで、一切怪談をしたことがなかったんで、やっぱり夏はね、そういう怪談話とかも聞きたいなっていうふうに思ってたんで、田辺さんと初めましてなんですけれども、こういう形でリモートながら、後ほど田辺さんの怪談をじっくりお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、この番組でサイキックミーティングというのをやってまして、その中で竹内義和先生が、はい、田辺さんからお聞きになられた怪談を勝手にしてたことがあったんですけれども、
あの一応許可は求められたんで、私はそれ OK って言っておきました。
よかったよかった。大丈夫ですか？だから、著作権侵害とかないですか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？よかったです、はい、そうだ、なんかね、そういうちょっと怖い話っていうのは、どうなんですか、お二人は結構そういう怪談イベントでご一緒されることあるんですよね。
なんかね、大体会うの怪談イベントとかかな、
そうですね、会うと言ったら怪談イベントの感じ、まあ、
プライベートでも会うけどな。
そうですね、
なんかね、そうそう、ちなみに今日ね、ラジオだから見えないと思うんですけど、田辺さんとても可愛い水木しげる T シャツを着ていますラジオだから映んないけど、ちゃんと用意してくれてたんです。
いいですね。
これは普段着です
ので、確かによう着てるよね、そういう格好、
いや大事ですよ、そのね、ラジオやからといってビジュアルを軽視するのは良くなくて、この間私 CBC ラジオ、北野誠さんの あのズバリサタデーに出た時に、うん、まあ、真子さんと同じビジネスホテルに泊まってるんですけど、朝待ち合わせ一緒にしていくんですけど、その時にもラジオやからといって私があの短パンと T シャツで待ち合わせの午前7時50分にホテルのフロントで立ってたら、真子さんにお前海行く気かって怒られてその曲はね、ラジオは、まあラジオやから、まあ衣装見えへんかもしれんけれども、曲に入ったら、ね、まあ当然そこの曲の社員もいるし、スポンサーの方がいるかもしれん、代理店の人がいるかもしれん。だから俺はそんな格好はせえへんのやと言われまして、で、確かに真子さん絶対襟付きの服、絶対短パンとか、ラジオで、そういう格好なさらない方で、で、その時ほんまに痛感したのが、その日のゲストが、名古屋で新喜劇の公演があるということで、その告知で狭間寛平さんがいらっしゃってたんですけど、なんとね、寛平さんラジオやのに杖持って暴れるじいさんの格好してきてたんですよ。
すごい、
ラジオですよ、
映られんのに、
ラジオやのにそのじいさんの格好杖持ってきてて、しかも波平みたいにハゲ面かぶって、ほんでね、鼻毛までしっかり描いてるんですよ。
素晴らしい。
プロフェッショナルやな。
プロフェッショナル。一方私は短パンに T シャツっていうね。だからもうあれで痛感しました。やっぱプロっていうのはそういう、やっぱりラジオでも会談するときはやっぱり水木しげる T シャツやないと。
私普通の格好してるんだけど。
普通の格好してないですか。
うん、で私でもね、塗り壁 T シャツとか実は持ってるんですけど。
塗り壁 T シャツ持ってるんですか。
塗り壁のなんか、塗り壁のシャツ持ってるけど、なんかちょっとラジオやしと思って考えが至りませんでしたわ。私もちょっと水木しげるのやつ持ってるんですけどね、もうラジオやしを持って、ちなみにラジオやしと思って、普段テレビ出るときはコンタクトレンズだけど、ラジオのときはもうええわ、思ってメガネです。
メガネで。
はい。
でもいいですね、ハマグリガールは。ね、お二人ともその水木しげる T シャツを持ってるっていうこの偏りがいいですよね
そうなんですよ、もうなんかね、本当にちょっとそれたひねた人生を送ってきたので、田辺さんも私もで勝手に決めつけてますけど今田辺さんの人生を、
いやいや、明るいリア充が小説なんて書くわけないじゃないですか。
ほんまそうですわ、ほんまそうですわ。しかもね、怖い系にね来ませんよね、うん、もっとなんか青春ラブロマンスとかね。
いや、でも青春もの書いてる人こそルサンチンマンの塊やったりするんで、作家が
もう今度から青春もの書いてる作家そういう目で見ましょう。そしたらちょっと気が晴れます、
ね、今夜はたっぷりとお二人の心の闇を階段を通して、そして花房さんの新刊ですね、鬼の家を通して、
はい
はい、たっぷりそれをもう解放していただいたらと思いますので、
はい、
はい、今夜のハマグリ御門の編はハマグリガールの花房観音さんと田辺誠也さんをお迎えしてお送りしております。スタジオの花房さん、よろしくお願いします。
はい、今日ね、まあ、スナさんがちょっとスタジオ来れないということで、私一人じゃちょっときついなと思って、でその時まあ浮かんだのが、そうだ、田辺さん、京都怪談猿の声という本、まあ、協調で何人かが書かれてるんですけど、これをね、7月29でしたっけね、
29日です、ね、
つい最近出されたばかりなんですよ。で、まあ、シリーズになってまして、で田辺さんはもうずっと、ね、参加されてて、で読んだばかり で KBS 京都の番組ですし、この京都怪談ってぴったりじゃないかと思って田辺さんにお声をかけしたということなんですね。で、まあ、読ませていただいて、で京都ってね、まあ、階段作りやすい地域ではあると思うんですけど、やっぱり歴史があるので、ただやっぱり一般の人が知ってる階段、京都階段って定番ばっかり でね、もう同じような心霊スポットでも私も何回も行ってるけど、でもこの本読ませてもらったら、やっぱちょっと結構ね、知らない話が多くて、
そうですね、私も知らんのがいっぱい入ってるなと、
うん、そうで、田辺さんはやっぱ文献とかもちゃんと調べられてて、ちなみに田辺さんはデビューが角川書店の日本ホラー小説なんですよ。でだから大体ホラーとかちょっとファンタジーっぽいものとか、まあ、ミステリーもねこの前出されてましたし、で最近は本当怪談のお仕事多いと、だからもう一貫してちょっと怖い系のお仕事をされてるんですけども、もともと好きなんですか。
お化けが好きですね、
まあ、水木しげるの T シャツ着て普段生活してるくらいですからね、
はい、
はい、ね、この京都怪談、 はい、でも今怪談ってすごいブームじゃないですか。なんかもうやたら怪談師とか怪談作家もいるし、あちこちで怪談イベントしてるし、なんか怪談といえば夏だったんですけど、今もう1年通して怪談イベントもやってますよね。
そうですね、アニメのそれと影響もあって、うん、やっぱり鬼滅の刃とか呪術廻戦とかから怖いものとか元になるものを興味があるっていう子供さんもね、結構増えてる印象を持ってますね。
子供って結構怖い話好きですよね。私小さい頃梅津和夫とかね、すっごいもうトラウマなんだけど、なんか頭から離れなかったんですよ。
昔少女漫画の雑誌によく載ってましたよね。
怖いの多かったですよね。怖いの多かった。そうだから、そうそう、梅津和夫もそうだけど、なんかホラーっぽい少女漫画で、ね、私田辺さんとはだから年齢はもう10歳以上違うんですけど、それこそ、ね、山岸涼子のね、怖い漫画とかすごい覚えてますよ。なんか子供って怖いの好きだし、なんか今も、まあ、私もそういう怪談の本とか出すと、意外にみんな本当怖いのやったら好きやねんみたいに聞いて、でなんか寝る前に YouTube で怪談聞くっていう人結構聞くんですよ。なんか怖いと言いながら楽しんでますよね。
そうですね。でうち小学生の子供がいるんですけれど、うちの子も YouTube で怪談を聞いていたりしますね。
誰の？
あの納豆の妖精のネバール君っていうのがいて納豆の妖精がネバネバネバール君の怖い話っていうのがあって、それを聞いてますよく。
へえ、納豆の妖精って、納豆の妖精実際言ったらそっちの方が怖い気はしますけれど、
ゆるキャラみたいな、なんかフナッシーみたいなルックスの納豆の妖精で。
田辺さん自身は霊感とかあるんですか？
ないですね。
だから私もそうなんだけど、さっき隅田さんが怪談できないしって言ってたけど、怪談書いたり語ったりする人って心霊体験ない人多いですよね。
そうですね、まあ私お化けが好きなんで、私妖怪大好きなんですけど、
ね、妖怪方面ですよね割と、
はい、で妖怪好きっていうと妖怪力とか妖怪見るんですかって言われないのに怪談好きっていうとなんで霊感って言われるのかなって時々
そう言われる言われる。なんか私はだから霊感ないから怪談書けないとか言われるけど、いやでも怪談書いてる人みんな幽霊見たことない人多いけどなと思って、
うん、で別にそういう人もし見たとしても信じないし怪談語らないと思う。山系文庫とか読んでると、うん、よくあれ怪談本じゃないけれど死にかけて走馬灯みたいな感じで、うん、死んだおじいちゃんが山で呼びかけてきたみたいなのがたくさん書いてあるじゃないですか、山系文庫、うん、だから霊感とは関係なくて、幽霊見たかったら3日間ぐらい何にも食べないですっごい寒いところにいれば多分見ちゃうと思います。
そう隅田さんって幽霊見たことあるんですか？
ないですね。金縛りかなっていうのはありますよね。動けんくなって、うん、何かしらなんか自分のこの目の前でなんかこうなんでしょう、物体が飛んできて爆発するような、そんなだからそれは夢かうつつかよくわからないんですけど、そういう体験が何回かしたことあるんですけど、うん、体が動かなくて、
うんうん、弁護士として刑事事件とかも取り、はい、だからやっぱ犯罪を起こしたね人とも接してる機会多いじゃないですか、
はいはい、
でそういう人たちってやっぱりまあ実は言わへんだけで人殺したりしてもね、そういう人もいると思うんですけど、そういう人たちって見るんですかね？
いやー、どうなんだろう。そのね、そういう接見に行ってなんかそういう話をしないので、
まあ、確かに接見に行ってね、留置所とかに、うんうん、幽霊見るんですかってね、うんうん、いや
でも、うん、でもね、お二人がだからそこの、その見たことないけれども、まあ、その人から聞いたり調べたり、うん、そういう伝承してる話を収集して書かれてるということになるわけですよね。じゃあ
そう人から、ね、聞いた話で、でなんかでもやっぱり話してくれる人もなんかこんな怖い話あるんですっていう人よりは、私普段全然見ないんですけど不思議なことがあってっていう人の話の方がなんかちょっとリアリティあるなって私思うんですよ。
そうですね、あと幽霊の出てこない階段もねたくさんあるから、
そう そんな分かりやすい幽霊じゃなかったりしますよね、うん、そういうのの方が怖かったりしますよね。
その家に引っ越してくるとね、みんな死んじゃうみたいなね。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ちょっとね、今日はもうせっかく田辺さん来ていただいたんで、京都の怪談を一つちょっと披露していただこうと思いまして、
はい、
お願いします。
わかりました。京都怪談猿の声っていう、先ほど花房観音さんに紹介していただいた本の中に慶大学にまつわる話っていうのを書いているんですね。でこの本の中では慶大学って書いてあるんですけど、まあこれ実は京都大学のお話なんですよ。
まあ、読んでもわかりましたすぐに。
でまあこの本には載せなかったんですけれど、田中幸太郎さんっていう古い作家の方がいらっしゃいまして、国会図書館デジタルコレクションでGoogle で調べるとね出るので、どなたでも読むことができるんですけれど、その田中幸太郎さんが書いた本で天狗の面っていうのがあるんですね。でその天狗の面の収録冊の中に、まあ、そのまま京都大学のたたり地蔵にある京大理学部構内にあるたたりの話っていう、いいのかよってっていう、当時は大正時代は OK だったんだねっていう話があって、ちょっとそちらをね、はい、まあ、かいつまんでというか一部を紹介しようかなと思います、はい、では天狗の面より京都大学のたたり地蔵の話。大正8年、京都大学では動植物学の教室を建設するために100万遍地温院付近の白川街道に沿うた土地を購入して工事をやったところで、地面の中から石地蔵が数多く出てきた。石地蔵では石垣にもならず、漬物の推しにしてはもったいない、こないなものは捨て場にも困ると言って校内の隅へ投げ出し、やがてその石地蔵に腰をかけて陽気そうに弁当を食う者もあれば、石地蔵やないか、こないなもんがなんで出てきたんや、けったんやなと言いながら容赦なく小便をかける者もいた。工事関係者たちが石地蔵を凌辱し始めてから間もなく、工事請負人の小島何がしが容体のわからない急病でころりと死んでしまった。するといつの間にかそれは石地蔵のたたりだという噂が広がり、大学の方では石地蔵がたたる、そんなバカなことがあるものかと言って一生に伏した。そのうち工事はどんどん進んで、木造ではあるが堂々たる洋館が出来上がった。その時になってその建築に携わっていた大工の棟梁の服部という男が死んだ。続いて大学の建築部長の山本治平が死んだ。会計課長の今井という者も死んだ。今井はその時カラフトへ出張していたのでカラフトで死んだ。それみー、こんなにこの建築に関係した人が死ぬのはみんな地蔵さんのたたりだよと言って、その噂で持ちきりであった。出入り商人の一人がこの噂を聞き、稲荷酒のばあさんの家へ駆けつけた。80余りになる稲荷酒のばあさんは紙払いの後で、これは地蔵のたたりじゃ、大学ではお祭りをしないばかりか放り出して尿を仕掛けたりするから大変なご立腹で、これだけじゃない、まだ6人まで命を取ると言うてござる、一日も早くお祭りして、特に水は毎日お供えせえへんとなりませんぞ。それにこの地蔵には古田の木がまだ2匹おる、一匹は吉春、もう一匹は三福郎と言うから、これもよーくお祭りをせぬと怒っておいらん稲春と言った。出入り商人は飛んで帰った。さあ大変だ、まだ6人の命を取ると言っている、命を取られるのは嫌だ、命を取られるのが嫌なら地蔵様を祀らないばならぬ。そこで動植物学教室の建築に力を尽くしていた池田教授に相談を持ちかけたところ、教授は鼻で笑って、おう、さようか、大学ではそのようなことはね、君たちしかるべくやったらどうだと言って相手にしてくれなかった。ところがその池田教授は 4,5 日後病気で 大学病院内でコロリと死んでしまった。こうなると迷信だとは笑っていられなくなった。そこで小川、川村、小泉教授らが寄付し、200円余りで校内の東南に2坪ほどの台場を築き、それに石地蔵を並べ、タヌキの祠も作って花を飾り、持ち合い赤飯を備えて厳かに祭典を執行し、続いて毎年盆の28日に例祭を行うことになった。その後は何事もなくなったというというお話です。
あのそのお地蔵さんって今でもある、
はい、あるみたいですね。
あのお地蔵さん、あの東お地蔵井のお地蔵さんなんですかね。
なんかたくさん、ま、でそれとは別に、うん、この天狗の面の中には、うん、巨大イカが設けられて間もない頃の話っていうので、うん、あの巨大病院を建てる時に、うん、あの石地蔵が出てきて、であの似たような感じで時の学長がね、あの、うん、これ祟るんちゃうとか言われても、バカなこと言うよ、ここはどこだと思ってる、最高の楽譜だぞと、俺が保証するから買っちまえって言って草を買って、
うん、
でその後バタバタと祟りでっていう、また似たような話がね、うん、あって、でそれの地蔵の祟りを鎮めるために、あのその祠を管理しようって思った山本って植木屋さんが、まあ、うん、滝で7日間水ごりをして念仏を唱えながら頑張ってお守りしたら何事もなかったっていう、これは大正12年の事実の出来事であった。
そのお地蔵さんね、私よく見てるんですよ。あの隅田さん知りません？東大路沿いの、
東大路通り沿いですか？
私はね、あの前からその京大病院の校内 で、はい、で東大路から見えるんですけど、お地蔵さんがたくさんあって、はいはい、祠があってっていうのが私前から気になってて、病院の校内にこんなにお地蔵さんがたくさんあるっていうのは何か言われがあるんだろうなと思いながら、でこの田辺さんの話聞いてこれかと思ったの。気がつきません？あの、すみません、
校内、
いや中でも東大路から見える、う
ん、見えるんですか？
うん、私何回も見てる。
あ、僕ちょっと意識してなかったですね。
お地蔵さんとかあんま意識せずに生きてるんですね。
結構意識する方なんですよ。
いや、あのね、結構分かりやすく、うん、でだからお地蔵さんが、小さなお地蔵さんがたくさんね、
そうです
よね、うん、はい、で私前から、うん、なんやでも病院のね校内だから何やろってすごい気になってて、うん、でこの田辺さんの話聞いてそうやったんかって、
かなりテンポよく人をたたって殺してますよね。短い期間でこの本の後に、うん、あのちょっと大学の関係者の方に聞いたら、動かそうと思ったらやはりたたりかどうかわからないですけれど、怪我をしたり亡くならはった人がいたみたいですね。
そうだから今でもね、お祭りして、田辺さん見ました？
見ました。
うん、なんかすごいちっちゃいお地蔵さんが凝縮しますよね。
うん、だからほんまかどうか知らないんですけど、だから今はもうあの寮生とかが、あの吉田寮の方なんかが肝試しにあれに一体ちょっといたずらに行っていた、その後バイク事故でシャレにならんことになったみたいな、ほんまかどうかわからない、そういう怪談が伝ってるみたいですね。
なんかね、このね、京都怪談の本の中に他にもね、もう同じ慶大学の怪談で、
うんうん、
ある事件を元にしたやつとかも載ってて、
はい、
その事件自体は知ってたんですけれども、まあまあ古い大学だしいろんなことがあるんですよね。でもお地蔵さん、私あれ本当不思議だったんですよね。あ、そうか、そういうことがあったのかって全然知りませんでした。いや、そんな知られてないことないですか？
でも、そうですね、
でも結構その今読んでもらったら、なんかね、祟られて亡くなった人の実名がポンポン出てきてすごいなと思って、現代だとそこは実名出せないじゃないですか。
そうですね、うん、で、まあ、当時もう田中幸三は、まあ、当時の人間で実際に見聞きしたことであるっていうことになってるので、実際いらっしゃった可能性はありますね。うん
うん、やっぱ京大のもう、そういう学者研究者とかそういう人だっていうのはやっぱりね、科学的な考え方をしようとするから、なんか科学で解明できないことに対して 否定的みたいなとこがあったんかなと思うんですけど、やっぱりそういうのでほんまにね、どうしても合理的な説明ができんことって世の中にありますもんね。
うん、そうだから私も霊感はないんだけれども、うん、やっぱどうしても不思議なことっていうのはあるんですよね。
そうです。でこれタヌキがなんで出てくるんやろうっていう、うん、で別のねちょっと人から聞いたのに、まあだから100万遍って、まあ、あの数珠を送るやつですよね、うん、ああいうのやっぱり地名には残ってますけど、そういう儀式的なことを行ってる場所やから地蔵さんをねやっぱり昔の人は何らかの事情であそこに置かはったんちゃうかなみたいなことを言うてましたけどね。
京都ってなんか私あのすごい街角とかにすごいお地蔵さんが多い気はするんです。なんでこんなとこにみたいなところになんかお地蔵さんがなんか住んでると当たり前になってるけど多い気はして。
多いです。コンビニの数よりはるかに多いです。
あ、コンビニより多い、まあ、コンビニより多いかでも多いですよね。でその名前とかがあの五条のねあの五条木屋町上がったとこかな、あの仁義なき戦いの天聖会のロケ地だった自転車屋さんがある付近なんですけども、そこにねなんか
それは分かりやすいですかね今の注釈は。
分かる人しか分かんないんですけど、はい、そこにねお地蔵さんがいて不思議地蔵って書いてあって、
はい、
でもね、うん、何が不思議なんだろうと思って、でもネットで調べてもね一切出てこないんですよ。だから多分なんか文献とか調べたらなんかあるけど、不思議地蔵ってその何が不思議なのか分かんなくって、なんかそういう謎のね祠とか謎地蔵がやっぱり京都って歩いてたら結構出てくるなと思うんですけど、京大のあれはほんま知らんかったわ。だってずっと前から気になってたんですよ。
お地蔵さんの由来は結構怖いものとかもあの場所によってありまして、あの地蔵盆とかで、ね、うん、あと甲とかでそういう時にお守りされてる方に聞いたら、まあ、結構あの粗末にしたために何人かやっぱり亡くなられてっていうようなことをさらっと言うたりしますね。うちの近所にいつも通ってあのすごいお酒の匂いがするお地蔵さんがあって、気になったからそこ の, あの町内会の札がその地蔵堂の内側にかけてあったんで、
うん、
そこ の, あの町内会の名字が書いてあったんで、そこの家にピンポン押して聞いたんですよ。あのなんでお酒の匂いがこの地蔵さんするんでしょうかって言ったら、うん、夢にねお酒を備えてくださいって出てきたって言ってまして、その地蔵さんがで毎日って言って、であの毎日ワンカップをねあのおみきみたいな感じでかけてたんですけど、ある日ちょっと体調崩して忘れはって、そしたら石段のところで足滑らしてあの頭打って亡くなられたんです。で怖いから町内で欠かさんようにそうしてます言って、
怖
っ、それ怪談だなと思って、でも本とかには載ってないので、うん、そういうことって今現在これは京都や大阪の話なんですけれど、あ、こんなことが未だにあるんだなって思いましたね。
私ね知り合いでね京都の子なんですけど、その子のまああの家のちょっと古くなったからあの門の改修工事をしようと思ったら、なんかそのコンクリートでできた門を取り壊したらなんかねお地蔵さんが出てきたらしいんですよ。取り壊してる最中にでびっくりして何の由来も知らないから、でそのお地蔵さんをだからもう取り出して、まあ、その庭に祀ったんですよね、
はい、
そしたら競馬で100万円当たったらしいんですよ。
すごい、
ええ話でしょ。なんか怖くはないけどちょっとええ話やなと思って。
いやでもそういう不思議な話がね、あのまあ怪談ってね、うん、つながっていくんじゃないかなと。逆にその後悪いことあったら、あ、調子こきすぎたからみたいな話しますし、
そうそうそうそう、ね、ちょっとねあのだから京大の近くなんで、あのぜひ隅田さん一度行ってきてください。
いや確かに、でもね、あのね今のお話の田辺さん の, その僕は認識しなかったんですけど、確かにこの100万遍周辺ってお地蔵さん多い気がしますよね、
うん、そう、うん、でもそこ の, その田辺さんのお話のはね、え、でもなんで隅田さん気がつかへんやろ、私めっちゃ前から気になってた。
あのね、僕だからね、ここのあの東富士通り、あの僕事務所が東一条、
京大正門前、
うん、東西の通りにあの、まあ、通り沿いにあるじゃないですか、うん、だからいつもこの道で東西の道を通ってあのいろいろ裁判所自転車で行ったりとかしてて、なかなかねこの東あの京大の前通らないんですよ。
あのね、だから、
めっちゃ近いのに。だからあんまりね、全然認識してなかったんですよね。
じゃあ今度一緒に行きましょう。あの近くにね、美味しい弁当屋があるんですよ。須田さんの妻とも、なんか行こう行こう言うてるんですけれども、あの近くになんかすごい美味しい弁当屋があるんで。
いや、でもほんま、この話自体も怖いし、田辺さんのね、声がいいですね。
うん、私も思った。
うん。声が怖い。
うん。もう部屋真っ暗にして聞くことをお勧めします。
うん、水曜ロウでしょう。水曜ロウでしょう。こちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そんなコーナーなんですけれども、今夜はゲストの花房観音さんの新刊になりますね、コスミック文庫から発売になりました鬼の家、こちらの文庫本の方をご紹介したいなと思うんですけれども、メールを沖田虎丸さんからいただいております。はい、墨田先生、花房先生、こんばんは。
はい、こんばんは。
今週は待ちに待った文芸ロマン会なら、沖田虎丸ちょっとで誤字脱字が多いんで令和の文豪ロマン会で楽しみにしてました。
はいはい、
さて、先日ラジオと憲法と同時期に発売された花房先生の文庫版鬼の家を北新地の純駆動で購入しました。
はい、ありがとうございます。
ありますね。各章ごとにその時代その時代に屋敷の主になった呪われた物語が描かれる連作小説ですが、一気に読み終えてしまいました。中学生の時、大富豪一族の壮大な一大叙事詩でベストセラーになったシドニー・シェルダンのゲームの達人を初めて読んだ後のような読書体験がフラッシュバックしました。仕事仕事で毎日その日を乗り切るのに精一杯な生活をしている私から見て、大きなお屋敷の中で家事も使用人がこなし、寝て起きて食べて本を読むだけの静かな生活に羨ましさを大いに感じるのですが、きっと私も、いや誰しもが同じ立場になったら寂しさから刺激を求めるようになり鬼になってしまうのでしょうね。休みの日に京都に行った際、千本桜や羅生門の跡地など物語の舞台となった場所を聖地巡礼したいと思いますと、いうメールをいただいてるんですけれども、鬼の家、ここにね、沖田虎丸さんも書いてくださったように、その千本通りの近くにある、まあ、明治時代に建てられた大きな屋敷で起こる、
はい、
で、まあ、明治時代から話は始まるんですけれども、うん、でその一族の代々のものが次々と、なんて言うんですかね、数奇な運命をたどると言いますか、まあ、また花房さん嫌な本格なあの怖い本格なっていう、もそもそもこのね、千本通りが名前の由来っていうのを知らなかったんですよ。
あのね、諸説あるんですよね。だから、
はいはい、
千本の外場がで千本通りっていう説もあれば、千本の桜を植えた説もあって、うん、ただこの千本通りっていうのが昔平安京ができた時の、まあ、朱雀大路中心の通りで、で、
はい、
千本通り今ねずっと北上するとそこにあるのが、まあ、蓮台野という場所なんですけど、この蓮台野はだから常盆蓮台寺とか、まあ、千本通りの、ね、商店街とかあの辺なんですけども、蓮台野っていうのは京都では三無城の地、死者を葬る場所だったんですね。嵐山の足立の念仏寺と、あと清水寺近くの、まあ、鳥辺の、そしてこの蓮台野って、で清水寺とかはね今でも、まあ、あと足立の念仏寺のあたりって今でもなんかちょっとそういう雰囲気残ってるけど、蓮台野っていうのは今もう千本商店街があって、全くそういったなんか亡くなった人を葬るとか、うん、そういう雰囲気はないんだけど、
ないですよ ね,
ね。でも前ね、作家のね、まあこれもね怖い話書かれると、カモンナナミさんという方がいらっしゃって、でカモンさんは割と見えたり感じたりする方なんですよね。でカモンさんとちょっと定談お話をしてると、京都の恐怖っていうお話をしてるときに、そのカモンさんが、私は鳥辺のと私のは何にも感じなかったが、蓮台のだけはやっぱりちょっ 怖いもの感じたっておっしゃってて、確かに何もないからこそちょっとね、まあそういう気配、まあ私は何も感じないけど、物語の舞台にしたかったっていうのがあるんですよ。でそのだ、そうだから千本の外場を並べて、であとさっきのね田辺さんの京都怪談にもね、まあ、船岡山、まあ、連台野の、これも連台野近くありますけど、京都の船岡山のちょっといろんな話もね出てきまして、であとまあこの鬼の家の題材にした縁の松原、鬼という存在が、はい、まあ、まあ一応古事記日本書紀にも出てるけど、割と具体的にね出てきた、まあ、平安時代の話で、でちゃんと碑もあるんです。縁の松原って書いたちっちゃい石碑があるんですけども、女の人たちがいたらなんか向こうに男がいて、でそのまあイケメンがいて、でイケメンが手招きするから行ったらなんかあの女帰ってこうへんなと思ったら食われていたっていう、まあ、そういう鬼がいる場所として、今ねすごいなんか普通に石材店が建ってて、もうほんと普通の住宅地なんですけれども、でちょっとだから今現在は何もなさそうな場所で、で実はこのまあ一つの古い洋館でいろんな話があるんですけど、この洋館自体モデルがあるんですよ。ただ場所は違うんですよ。やっぱなんか、幽霊とか出るからちょっとまんまはあかんかなと思って。
なるほど。あ、モデルこれ京都であるんですか。
あるんですよ、
この洋館の。へえ。
うん、あのね、私ね隅田さんの妻とね行ったことあるんです、はい、実は隅田さん抜きで。
あ、わかります、あそこですよね、
あそこ、うん、なんで隅田さん抜きで行ったか覚えてないんですけど、
うん、あそこってそんなに怖いところなんですか。
怖いところじゃないんですよ、まあ、モデルにしただけで。ただまあ、
古
いですよね。なんか何か起こりそうだなというイメージで、
うん、あ、今ねカフェとかなって、
そうそうそうそう、
いい感じで京都観光でね、うん、京都以外の人はこっちで喜びますよ。
そうそう、
うん、
なんで隅田さん抜きで私行ったんか、なんかよう覚えてへんねんけど、何やったんやろ。そうそうそう、なんかそういうの場所で、でちょっとまあこういう代々ね伝わる話を、で、
そうなんですよ。だからこのお話っていうのは、うん、まあ鬼が出てくる、実際に鬼が出てくるんですけど、うん、でも鬼が何かするわけじゃなく、
そう、鬼は見てるだけ。
そうなんですよ、鬼に見入られた人間が鬼になる様が、
うん、
鬼よりも怖く、だから本当にね、怖さってまあいろいろあると思うんですけど、その中でもそのね、人間が一番怖いんじゃないかっていう、
まあ、結局そうなりますよね。
結局ね、ね、昔ダウンタウンの漫才で怪談ネタみたいなのがあって、うん、でいつもそのつなぎの部分をその階段のネタから入っていって、まっちゃんがでもやっぱり一番物騒なのは人間やと思うんですよって言って誘拐ネタにつなげることがあったんですけど、まさしく本当にそういう、その何でしょう、鬼の怖さと鬼のような人間の怖さを描いてるっていうのが、いや、それがまたね、そこに住む人らがこの代々その、何代のこの一族の話になるんですかね、もう明治時代からもう、現在まで、次々と何かしらその鬼の業といいますか、っていうものを背負った家族の物語で、
なんかね、まあ、ある人が言ってたん、まあ、だから私も田辺さんも隅田さん もう幽霊見ない派の人間じゃないですか、
はい、
である人が言っててすごい納得したのが、幽霊っていうのは、幽霊っているかいないかっていうか、見てるの人間でしょって、その人間の罪悪感とか未練とか執着が見せるもんなんですよ、生きてる人間が生み出すもんなんですよって言われて、すごい私それ納得いったんですよね。だから例えば誰かをまあすごく殺しても罪悪感がないしかったら幽霊なんか見ないんですよ。で罪悪感がある人とか、あと例えばまあ好きな人が亡くなってなんかその人が夢に出てきたとかね、そういうのもやっぱ未練とか執着とか、やっぱりそういう人間のその感情が、情念が見せるもんが幽霊なんだって言われて、私はそれがすごい納得いって、そうなるとその、まあ、この本に出てくる鬼も幽霊も 人間の感情なんで、人間が生み出したもんなんですよね、人間の情念が、うん、私は幽霊に関しては本当そういうのがあるし、あと昔か日本でね、やっぱ鬼の話とか伝えられてますけど、やっぱりあの、まあ、亡くなった人であったり、そういう人間のそういう恨みとか憎しみとかネガティブの感情であったり、そういうのが鬼の正体だみたいなも言われてますよね。
この、 本のね、帯、うん、本の中でも出てくるんですけども、うん、冒頭からこの、まあね、沖田虎丸さんもメールに書いていただいてた、うん、まあ、何不自由なく暮らしている豪邸に暮らす、まあ、奥さんが寂しさから鬼になる、
うん、
で人は寂しいと鬼になると、
うん
うん、いう言葉が、出てくるんですけど、でも本当に、程度の差はあれ、寂しさから鬼になってる人って SNS 上でもいっぱいいますもんね。
いっぱいいますよね、うん、なんかだからずっとね、なんか関係ない人に一日中絡んでるアカウントとかって寂しいんやなって思うんですよね。なんか本人は多分
正義感、ちょっとした鬼になってますよね、本当に。
だから本人は多分なんか正義感のつもりなんやろうけれども、例えば、うんうん、それこそね、本当芸能人の不倫報道とかを発するヤフーニュースとかにめっちゃなんか一方的に絡んでるアカウントとかいるじゃないですか、一日中。お前関係ないやろと思うし、なんでそんな関係ない人間にそこまで恨み募らすねんとか、
うん、
まあ要するに寂しいし暇なんやろなって。
そうですよね、うん、そのね、木本さんに別に自分が投資したわけじゃないのに怒ってるって言いますもんね。
そうなんですよ。いや、なんか
お前は何もそうしてへんやろってね。
そうどうでもよくないってめっちゃ、しかもまあ木本さん自身もね、なんかまあ騙された側じゃないですか。
いや、そうね、騙されるの、今週出た週刊ポストのネットのね、うん、記事を出たら、そのちょっとね、騙され方が予想してたよりも騙され方がちょっと大掛かりと言いますか、その大掛かりでもなんていうのかな、すごい会長だけ触れる土地があると言われたっていう出てたじゃないですか。すごい会長ってなんやねんって、もうなんか不条理なコントができそうじゃないですか、 TKO で。すごい会長がいるんだよ、そんなにすごいのっていうだけで引っ張れそうな。すごい。でもそれはね、まあ当事者がお金どうしてくれんねんっていうのは分かると思うんですけど、ね、その全く当事者じゃない第三者が目くじら立てて怒るのもどうかなと思うんですけど、本当に、ね、この本は、まあ、鬼の家はその鬼になる様がデフォルメしてますけれども、まあ、ほんまにでもそういう、ね、ちょっとした鬼はいろんなところにいますからね。
いや、いっぱいね、なんか本当にね、ちょっとしたことで、まあ、それ自分自身もなんかあるんですよね。やっぱり自分がやっぱりすごい辛い時とかに人を羨んだりとかで、もうまあ消えろとかってやっぱ思っちゃうことって正直私はあるんですよ。田辺さんないですか？
嫉妬はよくありますけど ね、
うん、それってでも当たり前の感情で、実行に移すか移さへんかは別として、まあ、実行に移しようがないけど、うん、
まあ、でも嫉妬してる時ってなんかやりたいことができてないことが多いと思うんで、そういう時はなんかすごいちっちゃな目標をつけてなんかやりますね。台所のお皿を一枚洗うとかね。
ちっちゃ
でもそれ大事だと思いますよ。そういうね、まず目の前にある小さな課題を処理するっていうのが、なんか嫉妬って小さい嫉妬がどんどん自分の中で肥大化していって、だからもう嫉妬に支配されちゃってる人とかいるじゃないですか。
めっちゃいますね。
ねえ、うん、やっぱそうなると鬼になっちゃうので、
そうそう、
やっぱそこはね、皿洗いから始めるべきですよね。
ねえ、うん、皿洗い
から風呂掃除したりとか。
そうそう、風呂掃除なかなかすっきりしますね。
ねえ、
あと私自分で自分をよく褒めてるんで、
あ、偉いな、
うん、靴揃えたけど、うわ天才じゃねとかよく
偉いな、それでも大事なことやで、
うん、
なん、まあ、言うても田辺さん頑張ってるよ。
そう、なんか花房さんの田辺さんに対するツッコミが強いのも面白いですね。なんか今聞いてたらそのこの本で解説で僕がちょっと面白かったのが、うん、黒木主さん、怪談作家小説家の黒木さんが解説で花房さんとの出会いを書いてらっしゃるんですけど、それが、 この黒木さんがうつろな目で品定めする私に売り子の女性が声をかけてきた。黒木さんやろとかね。で彼女あの話読んだでと私が実話怪談を寄稿した雑誌名を挙げてからあれ黒木さんの体験やろと告げたのであるとか。
初対面の人間言い口聞かないよし。
しかもなんかインチキ臭い感想弁ですよね。
そうそう。
ちょっと何やきんが多いんだ
よ。そうですよ。だから花房さんあ、こういう花房さんこういう側面もあるんや思ってそれが面白くて怖くて。
いやこれは黒木主が持ってます。
あ、そうですか、創作ですか、それはわかるわ。
初対面の人間になんか、あんた黒木さんやろみたいなこと言わへんって。めちゃめちゃまあまあ、これはね、本当にまあ、黒木主さんという山形県の作家で、まあ、田辺さんもね、よく、とてもよくご存知の、なんか男ですけど、まあ、あいつは盛るんですよね。
でもこのね、鬼の家の話に戻るんですけど、はい、本当にこの本の中っていうのは、だからまあ、経済的に、社会的に恵まれた人も、そうでない人も、同じように鬼を抱えてるじゃないですか。
うん、
だからそれが、でもほんまにそういうもんなんやろなっていう、だから、ねえ、あの人羨ましいな、何不自由なく生活しててええなとか、悩みなさそうやなとか、他人から思われてる人も実は全然本人の立場に立ってみたらそうじゃなくて、
いやそうそうそうそう、
ね、そこが読んでみてそうなんやろうなっていうね、誰もが鬼を自分の中で鬼を飼ってるし、その鬼をまた増幅させることもできるしっていうところが怖いなって思って、
この前なんか政治家がなんかあれね、下半身露出したりとか、女子高生になんか卑猥な言葉かけたりとかね、なんか
ありましたね。
ああいうのってその政治家なんだから、もう、うんうん、国からお金もらってし、学歴もあるし地位もあるし、そういう人たちが なんでそういうことをするんだろうって、まあ、性犯罪とかも、性犯罪の中でもなんか直接の欲望とはまたちょっと違う、うん、でそれで何もかも失ってしまうでしょ、
うんうん、
だからああいう人たちのなんかただ単にだから性欲とは解釈できないなんか闇の欲望みたいなんてなんやろって思うんですよね。それこそ満たされてたらあんなことなんかちゃんとパートナーの女性がいてとかじゃない、それでは満たされない何かがあるからああいうことするんじゃないかなと思って、
うん、
何かしらね、例えばすごい私から見たらすごい美人でもうモテモテでお金持っててみたいな女性とかってめっちゃ羨ましいんですけど、そういう人はそういう人でなんか闇抱えてるったりするじゃないですか。
山村美さんのね、作品書かれたじゃないですか、はい、もう山村美さんがずっと小説家で大成功していて、ずっとこの世の春みたいな人だと思ったら、うん、あの本であこんな側面もあったんだってすごい驚きました、
うん、だって他の人がなんかの本を西村京太さんが褒めたらもう怒鳴られたとかって
、
うん、だからなんかやっぱ抱えてるんですよね。まあね、隅田さんもなんか鬼います？
私ですか？
うん、あんまりいなさそうに見えるけどね。
だからね、多分ね、いなさそうに花子さんも思ってはるかもしれないし、
うん、
この番組聞いてくれてるハマグリスナーもそう思ってるかもしれないですけど、うん、鬼の絵読んだら分かります。そういう人間が一番鬼を抱えてるんですよ。
きっとね、隅田さんなんか弁護士だからやっぱり、この人がみたいな犯罪を犯し罪を犯したり人とかね、まあそういう犯罪ってそういう鬼の部分じゃないですか、
うん、普通だったせいのことするというか、そのね、今まで弁護士になるまでは、うん、そういうね犯罪をに手を染めた人とかっていうのは実生活で会う機会なかったですけど、この14年ぐらいでまあまあもう刑事事件結構たくさんやってるんで、会っていく中で多くが本当に普通に社会生活をしてる、真面目に社会生活をしてて家庭的にも恵まれててっていう人が多いんですよ実際に。だからそれは本当にね、その人が抱えてた、まあ、 鬼といった語弊があるかもしれないですけど、やっぱりそこの部分の何かしらやっぱりバランスを失したときにそういう、うん、あの行動に出ちゃうのかなっていうのはあって、
うん、
だから本当にあの鬼の要素がない人はいないと思うんですよね。
本当にね、なんか知り合いのね、うん、女の人で、私は嫉妬なんか、またこの口調になってもうた。
いいですね、いいですね。
私は言って嫉妬なんかしたことないんですよとかいう、うん、あとね、あの私って嘘ついたことがないっていうやつらはみんなね、あの嘘つきだし、実はすごい嫉妬たぎらせてますよ、私の統計によると、
うんうんうんうん、
だからそういうネガティブの感情がないって言ってる人の方がちょっと私怖いんですよね、
うん、
あとなんか
ね、うんうん、僕もね、そのあの若い時よりそういうね嫉妬とか、うん、妬みそねみとかっていうのはなくなってきてると思うんです。それはやっぱり自分の中でこの鬼を飼いならせるようになっただけの話だと思うんですよ。
うん、
うん、だからそのさじ加減がある程度分かってきたから、あ、鬼になっちゃう鬼になっちゃうっていうのをねコントロールできるようになっただけの話で、あの そういうとこから目を背ける技術を覚えただけで、あのそれは絶対誰でもある話なんで、ね、
うん、だからそれをなんか否定じゃなくてやっぱ受け入れるのがね、うん、そうそう、私もでもそうですね、うん、昔は本当にもう世の中消えてしまうぐらいなことをもう思ってましたし、うん、それこそあの無差別殺人の事件とか見ると、あれ私犯人の方にやっぱり共感してたんですよね、もう世界をなんかもう殺してしまえみたいな、滅んでしまえって、うん、のまあ大体そうなんですね。私犯罪ノンフィクション好きなんですけども、やっぱ加害者にねすごい共感しちゃうんですよ、うん、自分と結局根本にある恨みとかそういう感情とか変わんないなとか思ってて、まあでも怪談とかそういうのも、まあ、ネガティブなもんじゃないですか、人を恨んでお化けで出てくるとかって。
そうですね、
だから私とか田辺さんみたいなそういう怖い話が好きで自分も書くっていうのは、やっぱり自分の中のそういうネガティブな感情を飼いならそうとしてるから書くのかもしれないなともちょっと思うんですよね、
う
ん、
きっとそうやと思います。そのね、花房さんのお話聞いてて、花房さんの人生をね、あの私、まあね、聞いて、あの自分の本でも書きましたけど、うん、花房さんは書くことによって本当に鬼を飼いならし、
うん、
鬼をおとなしく閉じ込めてるんだと思うんですよね、
本にね、
うん、だからそれはやっぱり、だからそういうことをそれぞれの人が自分の中でその飼いならし方を見つけらないといけないし、だからさっきはそのネット上にそういう鬼がいると言いましたけど、もしかしたらその人らも何かそのなんだろう、行動に出る前にその方法であの鬼を飼いならしてるかもしれないのかもしれないですよね、言ったらその
かもしれないですね、うん、あの
ブレーキになってるかもしれない、もしかしたら。
そうそう、あの安倍首相ね、あのまあ撃ったあの山上容疑者のツイッターとか見ると、あのなんかやすごくああやってツイッターで発散することでなんかまあブレーキかけてたんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なんか自分がだけが損してるみたいに思い込んである人って結構多いねんなって、ネットでそれが可視化されてきて、でも私は怪談を書くのはまあ純粋に好きやからで、でもなんかねちょっとねドロンとした気持ちが出てくる時っていうのはやっぱ本読みますね、私の場合。
あ、それはあるあるある、うん、
で、あんまり発散方法じゃないかもしれないけど、自分より大変な状況の人の本を読みますね。遭難記とかね、山系文庫とかね。だから本棚を見るとその人が分かるっていうけど、私のやつって、だから私もルポタージュが好きで、だからまあ、あのアンデスの生産とか、まあ、いろいろ他にも事件でわーみたいな被害者のやつとかいっぱいあるんですけれど、山登んないのに山系文庫がめっちゃあるっていう、
なんかね違う、だから世界を疑似体験できるのが読書ですからね。それでやっぱりあ、こんな人生もあるっていう風に体験して救われるっていうのは絶対ありますよね、
うん、そうそう、だからなんかあのどんな辛いっていうか、まあ私の個人的にはしょうもない悩み事でも、まあ本読んで、あ、こんな絶対人が通らないようなところで半分ちょっと野生動物に食べられて寒いとか言ってる人よりマシ。
はい、だから皆さん、あの私の鬼の絵を読んで 自分の方がマシだと思ってください、
ね、心癒されるよね暗い話ってね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、それあるそれ真っ暗い話はね、まあ、
人によるけど例えばケッチャムとか、 なんかとあの隣の家の少女とかもそうやけど、なんか監禁されてひどい目に女の子が会うとか、なんでそんなんやもんとか言われたりするんですけど、なんか心が安らぐ、ね、ホラーで、
うん、ぜひぜひひどい話を私たちの書く、
隅田隆平のハマグリ顧問の絵、2022年8月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。